もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
すみません、お願いします。3年前に、
はい、
離婚したんですけれども、
はい、
その時に昔付き合ってた彼に再会しまして、
はい、
その彼と再婚の約束をして離婚したんですけれども、
はい、
で新しい生活を始めていたんですけれども、
はい、
半年ぐらい前にはっきりしたんですけれども、ちょっと様子がおかしかったんですけれども、
はい、
彼の方がうつ病になってしまって、
はい、
最初は一緒に病院を探したりだとか対処してたんですけれども、
はい、
どうやら話せば話すほど鬱になった原因が自分にあるということがだんだんはっきりしてきまして、
はい、
このまま自分がそばにいることが彼にとっていいかどうかっていうのがちょっととても迷っていて、今後の将来のことを決めるにも、
うん、
全く180度変わってしまったので、
はい、
まともな状況で話、将来の話とか今後の話とか私がいることでひどくなってしまうのであれば別れなければいけないのかとか、そういう話をできない状態でもうずっといるんですけれども、
はい、
自分がどうするべきが一番いいのかがちょっともうどうにも答えが出なくてお電話をお願いしたんですけれども。
なるほど。まずですね、
はい、
あなたおいくつでしょう？
46です。
はい。で、もともとのご主人はおいくつ？
55です。
55歳。
はい。
で、お子さんはいらしたの？
はい、おります。今、中学3年の娘と、
はい、
15歳の娘と、はい、10歳の息子です。
なるほど。
一緒に暮らしてます。
で、その、娘さんと息子さんは、はい、あなたが連れて、はい、親権者？
はい、そうです。
で、その彼が出会った時となんか180度変わっちゃったみたいなお話になったけど、もともとはどういう性格の方だったの？
本当に後ろ向きな考えが全くないようなタイプだったんですけれども、
はい、
だんだんおかしくなってきて、ある日を境に目も合わせれないし、電話もメールをしても何にもできない状態、調子が悪いっていうぐらいの返事しかなくて、
要するに人とのコミュニケーションは全く取れない状態になったわけ、
はい、って思っていたんですけど、人っていうよりは私とのっていうのが強いのかなと思って、
うん、
もちろん仕事も今続けていて接客業なので、
うん、
話さないわけにいかないので、
はい、
もちろん職場でも辛いとは言っているんですけれども、うん、いや、ちゃんと成り立っている状態なので。
なるほど。
はい、その病のことを知れば知るほどの病、原因は私。
その原因が私という原因は何なの？
はい、もともと彼はもう全部私の家族も私も子供も生活も、はい、私の仕事を辞め、手に仕事してやってたのを辞めてきたので、そういうのも全部ひっくるめて自分が面倒を見るというか包み込むつもりだったんでしょうけれども、
はい、
実際問題やっぱり経済的にも子供が懐く懐かないとか、子育て子供に注意できないとか、初めて子供との生活、はい、ほとんど休みの日にちょっと接触する感じの付き合いから始めたんですけれども、うんうん、あと子供の父親に関しては今も面会していたりするので、
うん、
それとの関係もやっぱり自分の置き所が分かんないようなところがあって、それでやっぱり一番忙しい時に私が仕事から帰ってきて、
はい、
感謝の言葉もなく子守というか留守をちゃんとしてないんじゃないみたいな感じのことを言ってしまったんですね。その態度でもう私のことが別人に見えたみたいな感じで、その日の私の顔がもう忘れられないっていうようなことをちょろっと言った、なんかやっと聞き出したというか言った時に言ったのが、ああそれを気にしてたんだと思って、
うん、
はい、
なるほどね、
はい、
ということであなたとはなるべくならコミュニケーション取りたくない、彼は今、
でも会うとごめんねごめんねの言葉ばかりで、 全く病気を治すつもりもないんですよね。もうこれ一生付き合うしかないみたいな後ろ向きの考えで、なので私も励ませば励ますほど向こうに脅迫観念を持たせてしまうのかなという。
で、彼はじゃあ同い年ぐらい？
はい、同い年です。
結婚はしてなかったんだ？
してないです。で、で彼にはこっちに新しく生活を移して、家賃だけは最初補助というか出していただいている状態なんです。
はい。
でもそういう話も、もう病気があって大変であればいいよっていう話もしてるんですけど、そういうわけにはいかないみたいな感じで断られて、今も入れてもらってる状態なんですけれども。
なるほど。
はい、
わかりました。
はい、で生活が別なので、なんかフォローのしようがなくて、はい、で最初は一緒にもう生活しないかっていう感じだったんですけど、もう絶対無理っていうのは断られていて、
今はね。
はい。で、もともと職場というか店をしているそのそばに住んでいたんですけれども、やっぱり私たちのためにそばに引っ越してきてくれたんですけど、
なるほどね、
とっても通勤をがかなり遠くなるので、ワンルームの駅の近くを探したようなんですけど、とても狭い部屋で窓もなんか小さくて、とてもなんかいいとは思えないんですけれども、引っ越しも進めたりしてるんですけど、気力が出ないんじゃないかなと思って。
そうすると今日のご相談は何ですか？
将来的なゆくゆくずっと一緒に添い遂げるつもりでいた彼が突然一瞬で消えたような状態で、私もなんか目標も何も失ってしまって、どうすればいいのかが分からなくて、自分がそういう申し訳ないことをしてしまった、償いもしたいと思っているんですけれども、直せるものなら一緒に直したいんですけれども、私が原因になっている以上それも望めないのかなと思って、私はどうするべきなのかが全くわからない状況で、
はい、
それを、はい、ご相談したくてお電話しました。
わかりました。今日はですね、はい、三石メソード主催で作家で翻訳家の三石由紀子先生がいらしてますので、
はい、
伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いします。
あの前の夫と別れる時にですね、
はい、
まとまったお金なんかはいただいた？
保険だとか貯金とかはみんな半ぶっこして分かりました。
そうですか。
はい。
で、養育費は？
養育費は今月々いただいてます。子供が。
そうですか。それ良かったです。はい、
はい、
それ良かったです。ね、
はいはい、
男っていうのは、
はい、
仕事がある程度できてね、
はい、
好きな女を養っていければ、
はい、
これ大威張りっていうかさ、
はい、
ね、自信も持てるし、
はい、
自分がエリートだっていう、こう、
はい、
なんていうか錯覚じゃないけどさ、
はい、
そんなプライドもね、
はい、
持てるんですよ、
はい、
ところがね、
はい、
今彼はそれが持てなくなったのね、
はい、
ふと気がついたら、
はい、
自分がやろうとしてることがね、
はい、
ひょっとすると自分の能力以上のことだっていうことを気がついちゃったわけですよ。あのね、仕事ができて、
はい、
女を養えれば大威張りだったところがね、
はいは
い、いきなりね、
はい、
父親としてっていうのが出てきたわけね、
はい
は
い、
でもう一つはさ、一家の大黒柱としてっていうのがね、
はい、
しかも自分の子じゃない子のね、
はい、
そういうのが出てきて、ひょっとしてこれ自分の能力以上かなっていうことが気がついちゃったわけですよ、
はい、
でね、あなたの悩みもわかるけど、ね、その再婚の約束をして離婚したわけよね、あなたとしてみれば、
はい、
でもね、ちょっとよく考えてみたらさ、
はい、
そうそう、未練もない夫といい別れ方してるわけね。いい別れ方っていうのは、はい、いただくものはいただいて、
はい、
ね、養育費もある程度入れてもらってるっていう、
はい、
ね、
はい、
その時にね、あなたができることっていうのは、
はい、
私はね、あなたができることっていうのは自立だと思う。自立っていう、
私の自立。
そうです、
はい、
だからあなたが自分の生活を自分でやれるっていうことをね、 まず自分でも思わなきゃいけないし、
はい、
彼にそれを見せなくちゃいけないのよ。でね、一人で来ていかれるかなってあなたは彼の病気のことを思ったけれども、
はい、
実はね、一人だったら生きていかれるのよ。それがね、なんか手枷足枷で縛られてるような気がするっていうのはね、あなたが原因なんですよ。あなたとあなたの子供がね、
はい
はい、だからね、私こういう時にメールを打ったり、その、はい、電話をかけたりしてもね、
はい、
彼には出る能力がないの。出るっていうのはさ、
はい、
受け止めて許容して上から物を言うっていうことだから、
はいはいはいはい、
それができないんですよ、
はい、
彼は。だからあなたができることを教えます。
はい、
あのね、手紙を書いてね、
はい、
何の手紙を書くかというとね、
はい、
私はいつまでも待ってますと、あなたの用意ができるまで待ってると。しかも、ね、しかも自立して待っているっていう手紙をね、
はい、
覚悟を持ってあなたが書かないといけないと思うね。それとね、その書くときにはね、はい、家賃を出してくれるのはおかしいっていうことを書かなくちゃダメよ。結婚してないんだもの。再婚の約束はした。でも、まだ結婚してないんだよ。だから、はい、あなたは、むしろね、はい、私たちの家賃を出す権利がない。このくらいのことを書かないと、あなたが自立したことにはならないのよ。だから、そういう書き方をすれば、
はい、
彼は彼の立場がわかるのよ。何をしなくちゃいけなくて、何をしなくていいのかっていうことがね、彼は頭が今混乱してると思うの。
はい、
自信もなくしてるし、はい、変な手枷足枷もわかんないのよ。がんじがらめになってんだけど、はい、何をどうすればいいかわかんないで病気になっちゃってるわけですよ、はい、ね。だからあなたは、はい、私は別に愛情をね失ったわけではないから、そうなんでしょ、
はいはい、
うん、だから私は自分で自立してね暮らせますと、子供たちと一緒にあなたが用意ができるまでいつまでも待ってますと。それでね、いいですか、覚悟とね、家賃は困りますと、それと元の家に戻ってくださいと、遠すぎると。だから私は私の生活を立て直していつまでも待つから、あなたもあなたの心を立て直してから連絡してくださいと。うん、これね、大変だけどね、できますよ。うん、それにね、はい、彼だってそんな、なんていうか、いい加減な人じゃないだろうから、はい、そこまでのあなたの、決意を見て取ればですよ、
はい、
必ず反応しますよ。じゃあ、とりあえず3年待っててくれないかって言うかもしれないし、
はい、
ただもう縁は切りたくないから家賃だけどうしても出させてくれって言うかもしれないし、
はい、
うん、それが話し合いじゃない？とにかく話し合いをするきっかけっていうのを作らなきゃいけないんで、
はい、
私の覚悟はこれこれこれですよっていうとこ見せないと、
はい、
彼は分かんないですよ、本当に。していいこととしなくちゃいけないこととしな、ね、
はい、
もうぐじゃぐじゃになってると思います。だから私はこのままだと憎み合って別れるようになるだろうと思う。うん、うん、私今いいアドバイスしてると思うんだけどな。
あ、とても、
うん、
自分の頭の中ではもう出てこない答えだったので、うん、本当にありがたいです。うん、
頑張んなさい、頑張れるからね。
はい、
うん、頑張れると思うな、私は。
ありがとうございます。
はい、
わ、はい、かりました。
お分かりいただけましたね。
はい、
ということで、
はい、
彼を今そっとしといてあげて自分を立て直す時間を作ってあげるっていう、
はい、
あなたには考えつかなかったことを今、はい、アドバイスいただいたわけなので、
はい、はい、ありがとうございます。
これからそれでやってみて、
はい、
うん、様子を見てください。
あ、はい、わかりました。
はい、失礼します。はい、
どうもありがとうございます。
はい、
頑張れ頑張れ。
あ、ありがとうございます。